ひばりクラブの皆さん、また落語会、また YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと動きが変わりまして、単発なんですけども、まあ、中国のことについてちょっと、私の感じをお話ししときます。今ですね、中国は非常に大きな変化って言いますか、騒動って言いますか、そういうものに巻き込まれているように思うんですね。思うっていうことはどういうことかって言いますと、これだけ世の中に通信が発達し、通信衛星が宇宙を飛んでる時代なにもかかわらず、まあ、日本にいますと中国の情報というのはほとんど入らない。入らないっていうか、正しい情報が入ってるかどうかがわからない。で、感じとしてはですね、数年前から何か、習近平主席に対する軍部の不満というかですね、それがある程度具体的な形になってきまして、1年半か2年ぐらい前には、中南海っていう、中国の、まあ、いわば、日本で言えば霞が関とか永田町というところに相当するんですが、そういう政治の中心のところをですね、軍隊が襲って、一回包囲したことがあるっていうぐらいのこともありました。で、これもほとんど日本では報道されません。それから少し経ちますと、結構中国はですね、天変地異が多くてですね、2年ぐらい前ですかね。で、非常に中国の人たちは苦しみましたね。洪水があり、大雨がありっていうようなことでですね、苦しみました。しかしそれもほとんど日本では報道されませんでしたね。なんても中国は隣の国ですので、やっぱり隣の国の大きな地震とかですね、その大雨とか大洪水とかそういうのはやっぱり報道してほしいですね、僕は。報道してほしいです。それからしばらく経ちますと今度はいよいよ少し統制が厳しくなりましてね、日本企業が中国では少し活動しにくくなりました。それは主には中国には中国の方の言い分があるでしょうから、日本の企業がまあ勝手に経営をしてるっていう印象があったのかもしれませんし、それは中国とですね、日本と政治体制も社会体制も大きく違いますので、それから中国は何かの理由でですね、これ理由がはっきりわかりませんが、今の中国の共産党っていうのは、ほとんど日本と戦ってないんですね。よく小日、つまり日本と戦って勝って80年とか言って祝典なんかやってますけども、簡単に言いますとね、中国っていうのは中華民国、蒋介石の中華民国が支配してて、その一部に中国共産党がいた時があるんですね。まあその時に日本と戦ったわけですが、まあその時はもちろん日本軍のその表面にこう戦ってる相手ってのは中華民国、今の台湾の人たちですね。まあその人たちがと戦ったんです、日本は。その時に確かに中国共産党も少しは参加しましたけども、その時中国共産党で指導してた毛沢東っていう人がいるんですけど、その人はどうせ戦争が終わるから、5、6年経ったらですね、これはまあ、毛沢東の優れたとこですけど、だから、もう戦争は中華民国、蒋介石とやらせとけよと。そんなところで戦力を使うともったいないと。どうせ日本は中国から出ていくから、出ていった後、我々の敵は中華民国、蒋介石であると。そこで戦うんだってことで、その作戦通りやりましたね。1945年に、日本が中国大陸から引きまして、これは日本が負けたっていう表現をするとまたそこで間違うんですね。きちきちっと感情を抜きにして、まあ、事実を表面として話すということが国と国との友好関係を保つにも大切なんですね。何か中国に対して嫌う方のことを言うと中国とうまくいかないし、中国といいことを言うと中国と親しくなるってそういうもんじゃ私はないと思うんですね。やっぱり国と国との関係なんてのは正しい判断、正しい認識をすることによってお互いに友好関係を築けると。僕は人間関係でもそうだと思うんですよ。嘘ついて人間関係を良くすると難しくて、やはり正しい状態で、まあ人には人のそれぞれの考えがあるし、それぞれの性格があると。それは別に構わないと。ただ相手を正しく理解するということが人と人のお付き合いでも大切で、それは国と国とだったらさらにそうですね。ですから、私が日本国はあまり中国共産党と戦ってないんだと。それは蒋介石じゃない、毛沢東の思想もあってね、考え方もあってそうしたんだというのが僕正しいと思ってるんですよ。 これが正しくないという人がいたら、それはそれで反論してほしいんですね。だけども今の中国共産党は何かの理由で、これ、中国の人によく聞かなきゃいけないんですけどですね、何かの理由で日本と敵対した方がいいと思ってるみたいですね。っていうのは、ちょっとしたことでももう、反日反日って言って、中国人なんかと話しますと、日本人を憎んでる人がいるんですね、結構。で、日本の文化はダメだとか、バカだとか、そんなこと別に言わなくていいんですよ。ね。多分中国人もそんなこと言いたくないと思うんですね。だけど、誤解が誤解を招いてるわけですよ。それで、日本との戦争が終わって、蒋介石、つまり中華民国っていう国民軍といったのが日本と戦ってたんですけども、戦争は終わったんですよ。戦争は日本と中国の間で蹴りがついたんじゃなくて、日本とアメリカの間で蹴りがついた時に同時に日本と中国の戦争も終わったっていうだけで、まあ引き分けだったんですよね、現実的には。だけど日本がアメリカとの戦争をやめて、日本に帰ってきたもんですから、軍隊が。だから自然的に中国大陸における日本軍の活動ってそこで終わったわけですね。で、終わったから今度、じゃあムクムクっと中国共産党が出てきて、それで国民軍と戦って国民軍を追い払って、国民軍は台湾まで逃れたと。まあ、台湾の人たちから見れば、それまで日本領だったんですけども、日本領から今度は自分たちが独立できるかと思ってた人も多いでしょうけどね。そこに今度は大陸から中華民国軍が入ってきて、中華民国になっちゃったと、まあいうことなんですね。ですから台湾の人から見れば、日本に統治されてたのが今度中華民国の統治になっちゃったと。で、中国共産党としては大陸からは中華民国を追い飛ばしたと。で、中華民国と中国共産党は同じ民族です。一応中国人ですね。中国人って難しいんですけど、昔は漢人と言ったんですけども、まあ同じ中国人ですね。ですから、今の中国共産党っていうのは、日本国が中国に少しいた時には、日本軍とあまり戦わずに山奥に引っ込んでて、それで日本軍がいなくなったら、中華民国軍、つまり同じ民族の中華民国軍を台湾に追い飛ばして、それで自分が大陸を取り、ついでに今度は異民族のチベットとかウイグルとかモンゴルとか、満州族、これを占領して今の中国になったっていうのが今の中国なんですね。それについてまた中国を非難する必要もありません。そういう国なんですからね。日本とは違うわけですから。で、それからずっと、まあ共産党でやってきました。まあ毛沢東の文化大革命も大変だったですしね。それからその後、まあ鄧小平さんが出てきて、まあまあ、自由主義的な内容も入れて今の発展をしたわけですね。だけども、現在の習近平さんっていうのはどっちかって言ったら、まあ、毛沢東思想に近いっていうか全体主義でやっていくっていうことですね。独裁ですね。ですからまあ、現在の中国は共産主義国家というよりかむしろ独裁国家といった方が正しいと思いますが、独裁国家でも別に独裁国家で日本人が別に文句言う必要ないんですよ。中国人は中国人が経営する国ですからね。ああ、独裁国家かとこう思ってればいいわけで、それ別にどうってことないんですね。で、それで、ちょっと、軍と政府の間でいざこざあったり、それから、結構気候が荒れたりですね。それから、非常にこう、大雨が降ったりなんか、台風が行ったりなんかして、かわいそうなことになって。その後、どうも、中国の政府がですね、共産主義なもんですから、やっぱり共産主義の中で、全体主義っていうか、独裁主義ですから、独裁主義だからみんなで相談してなんか決めるっていうんじゃなくて、なんかどっかで決まったやつがバーンと来るんですね。そうすると日本の企業はやっぱりそういうの慣れないし、それから中国人がですね、これもっとはっきりわかんないんですよ。報道がないんではっきりわかんないんですが、一説によるとですね、日本の企業が中国に行って何かこう、先端技術で工場を作ってなんかやり出すと。そうするとそれではもちろん秘密契約はもちろんあるわけで、人のものを盗むっていうのはこれダメだっていうのは、これ全世界一緒ですからね。で、それしかし、日本の企業が行くと、その製品が間もなく、数ヶ月経つと、同じような製品が、やっぱり中国のどっかで作られてくるということもあって、まあ、こじれてですね、 それで日本の割合いい会社、例えばキャノンだとか、京セラだとか、まあ、そういった、まあ、世界的にも先端的な仕事をしている日本の企業がですね、そういう技術の盗用によって被害を受けるっていう例が出てきて、まあ、これもね、よくわからないんです。っていうのはわからないのは、なぜわからないかっていうとですね、NHK が報道しないからなんですよ。我々は本当はね、僕はいつも NHK のに口を言ってるんですけど、我々は受信料を払って NHK というものを作って、そこから特派員なんかも中国に出して、そして中国のことを知ろうとしてるんですよ。別に中国を非難しようとしてるんじゃないんですね。ところが NHK がそれをしないもんですから、我々の方に入ってくる情報はですね、どちらかというと中国に批判的な情報しか入ってこないんですよ。本当に中国とはこういう国ですと、別に中国は日本じゃないですからね。だから中国のことを知ったから中国を非難するってことじゃないんだけど、なぜか NHK は中国の報道をしないんですよ。特派員もいっぱい行ってますしね。だから中国の代表団っていうかな、 NHK の建物の中に常設の場所も持っていると言われております。これもはっきりしません。 NHK 言いませんからね。 NHK っていうのは報道機関ですから、まあ自分のね、中のことなんかはやっぱりちゃんと言ってほしいんですよ、僕は。つまり NHK は真面目でいてほしいっていうのが僕の希望なんですよ。真面目で、職務に忠実であってほしい。これ NHK の人は文句言いますかね。僕は NHK は真面目でちゃんと報道という職務に忠実であってほしい。だから日本はですね、中国と違ってみんなオープンですから、公開ですからね。やっぱり、もしも NHK の中に中国の事務所があれば、 NHK の中に中国の事務所がありますよと、別に問題ないんじゃないですかと。我々は情報が必要ですから、それでその中国の事務所から情報をもらって、それをまた、日本国民に正しい中国の情報を伝えるんですと言えばいいだけのことですからね。何もそんなことを目くじら立ってるわけじゃないんですよ、我々ですね。で、それがだんだんひどくなって日本の企業の、まあ、大半が引き上げたと言われてるんですよ。大半が引き上げた。わかりません。全然これもわかりません。どの企業が引き上げて、どの企業がとどまってるとか、日本の企業の何社が中国で仕事してたんだけど、それが何社になったとか、ほとんど情報が来ないんですよ。だからわからないんです。だけど、いろんなとこから情報来ます。もう世界のいろんなとこからね。だから通信衛星からなんかも来ますからね。そういうのを防ぐことは今できません。それで去年の半ばぐらいから以降はですね、今度は習近平政権が危ないんじゃないかっていうのがどんどんどんどん出てきまして、秋の共産党大会ではもう習近平さんが変わるんじゃないかっていうような情報もいっぱい出てきまして、さらに最近ではですね、もう工場がどんどん止まっちゃって、中国人の失業率が 30% になっちゃったとか、みんなこの寒いところをね、外で寝てるとか、それから今はまあ中国の正月がお祝いされてますけども、あまりこの行けないとかですね、それから中国当局は95億人がこの春節という正月で移動するって言ってるけど、実はもうそれの5分の1ぐらいなんだとかですね、それからいよいよ2月に入りますとね、中国の軍隊が政権を襲ってると、戦車400台とか4000台が、中南海っていうのが、まあ先ほど言いましたように、日本で言えば霞が関とか永田町みたいなところなんですが、まあそういうところに行って進撃してるとか、習近平さんがもう外に出れなくなって、1ヶ月は姿を見せてないとかね、そういう情報がいっぱい入ってくるんですよ。それと同時に、一昨日か先ほどかですね、毎日新聞が、習近平さんがヨーロッパの首脳と次々と会っているという全く違う情報がですね、またそれもあるんですね。毎日新聞が今大新聞ですから、日本の。これ NHK も毎日新聞も同じですよね。役割はですね、毎日新聞がどうしてああいう記事を今出したのかなと僕思ったんですね。っていうのは、全体的に日本人が知りたいのはむしろ今の中国政府は安定してるのかと。これは非常に大切ですよね。隣の国ですから旅行に行くこともありますし、それから、まあ、悪い噂いっぱいあるんですよ。日本人が旅行に行くと、突然検挙されちゃって、牢屋に入れられてしまうとかね。しかしそれは、いわゆるアングラ情報なんですよ。僕らが欲しいのは NHK の情報なんですよ。 ちゃんと NHK が国民から受信料をもらってるので、国民に役立つきちっとした正しい情報を伝えてくれる。それが僕らの、まあ、確信というか、それがもって我々はまともな穏やかな生活をしてるんですけど、僕が家でね、NHK の番組をテレビで見ると、ほとんどそういうのないんですよ。で、まあちょっとこれ個人攻撃になって悪いんですけど、なんか少しどう見てもいい加減だなと思うような外国のなんか半分浮かれたようなね、人がね、外国の情報を伝えてくれてもね、それはやっぱりあんまりこう、本当に人間として、日本人として信じて、その情報を信じるわけいかないんですね。だけど最近 NHK のやつはそうで、今現在でもですね、これ3月2日に一応はこれをアップする予定ですけども、今は3月2日よりかちょっと前なんですね。そうするとね、正しい情報は与えられてないんで僕は。だから、中国が本当に軍隊でぐちゃぐちゃになってるのか、ちゃんと習近平さんがきちっとした政策をやってるのか、95億人が移動するって言ったって、中国の高速道路は全部この正月ガラガラなもんですから、本当にガラガラで95億人も移動できるかなと思ったり、全部僕の邪推になっちゃうんですよ。で、邪推をやると、国と国との関係は悪くなるんです。で、邪推を防ぐのは NHK しかないんですよ、実際上。朝日新聞とか毎日新聞がしっかりしてくれればいいけどね。違うもんですから、その人たちもまたその人たちで、正しく情報を伝えるということをせずに、自分たちに得になるように情報を伝えるっていう、それに曲がってますんでね。これで僕みたいに真面目な人間は非常に困るということなんですね。ということで、中国は今どうなのかということをできるだけ早く正確に伝えてほしいと。それは中国の了解を得とけばいいんですよ。もしも中国がですね、我々は共産主義だから情報コントロールするというふうに、まあ皆さんが言ってますから、ね、それが本当であれば NHK はその通り言ったらいいんですよ。だって中国は中国で自分たちが正しいと思ってるんですから。中国にヒアリングすると、中国に取材すると、中国は真実はそのままは伝えません。我々の国家っていうのは政府に都合のいい情報しか伝えないので、そういうふうにしてくださいって言ったら、NHK は中国政府の発表によるとこうですと。だけども特派員が見た感じではこうですと。もしその特派員が見た感じのことを伝えては困ると中国政府が言ってたら、今度は、中国政府が特派員が見た通りを伝えると困ると言っておりますので、特派員からの情報はここでは失礼しますと。それは中国という国家をきちっと尊敬してやるためには、中国政府が困るということを伝えるということは NHK としてはできませんと言えばいいんであって、正直が一番大切なんですね。したら我々は、あ、そうか。中国の本当の姿ってなかなか分かりにくいんだなと。まあ、しかし他の国だから、日本に直接被害がなければね、被害がなければ別にそれは問題にしなくていいというふうに思いますね。ただ中国が日本を攻めてくるとかね、日本人を殺すとかいうことになると、それは NHK さんにもう少しですね、踏み込んで、日本人に危害が起こらないようにやってくださいと、まあ、いうことになりますね。ただ、この前自民党とか、それからまあ、今度随分落ちた立憲民主党の人たちが中国に訪問してますよね。外務大臣すら訪問してたわけですから。ですから、そういう外務大臣とかそういう人からもね、中国の情報を伝えられるのかどうか。我々と中国はどういうふうにやっていくべきかと、自分は考えるかということをですね、もっとオープンに、日本の外務大臣は日本の味方ですから、日本人の。日本人の代表ですからね。ですから隠さずに言ってもらいたいというふうに思います。本当にね、僕はこんなに近くで関係が深い国のことがですね、なぜ NHK とか新聞とか外務大臣とかが日本国民って味方ですよ。NHK の味方であり、ね、グループであり、外務大臣も日本の国民の外務を担当する人ですから、もう少しオープンマインドでやってほしいというふうに希望しております。私が中国に批判的だったりするのはなぜかったら、情報が来ないからなんです。そこ間違ってるわけですよ。情報を出したらもっと批判的になると思ってるんでしょうね。だけど、人間関係とか国家関係ってのは、お互いに知れば知るほど対立は少なくなります。ぜひそうしてください。